自称シリーズ秋の日々第6話老人。目の前に深いシワの刻まれた老人がいる。彫りの深い顔はまるで往年の映画俳優のようだ。ただ映画を撮るには少し痩せすぎているように見えた。年季の入った黒炭の机の上に和服の袖から伸びた細い腕が置かれている。その腕が大きな灰皿を引き寄せて、もう片方の腕がタバコの灰を落とす。老人は寝踏みするようにさっきから一言も発せずに僕とその隣に座る師匠を見つめている。空調の効いた和室は明るく、向かい合う老人と僕らの左手側の開け放たれた障子の後ろには前面の大きなガラス窓がある。その外には広い縁側が、そしてその向こうには色鮮やかな庭園が広がっていた。月山に紅葉、そして控えめな獅子おどし。広大な庭はここが建物の中だということを忘れさせる。そう、この和室とそれを囲む庭自体、とてつもない大豪邸の建物に囲まれた空間にあるのだ。で、どうしたらいいんですか、私たちは。老人のだんまりにしびれを切らして師匠が言った。
師匠、なるべく穏便に。
僕は小声でささやいたが、師匠は全く気にしていないようだった。つい先ほど、八雲製薬の本社ビルの地下に広がっていた謎の空間で、僕らは守衛や社員たちに捕まった。師匠など、締め落とした守衛にお返しにとばかり、後ろ手をつかんでひねり上げられ、地面に組み伏せられた。僕も抵抗の意思はなかったが、かなり乱暴に取り押さえられてしまった。それからエレベーターに乗って、1階の相談室のような個室にしょっぴかれて、外から鍵をかけられた。警察に通報されるのかと思ったが、どうやら様子が違うようだった。助かったと思うべきか、それとも見てはならない秘密を知った僕たちに対し、警察を介さずに懲らしめようというのか。スチール机と椅子だけの殺風景な部屋に閉じ込められ、これからやってくる不透明な運命に僕は気が気ではなかった。一度ドアが開いて、さっき師匠と問答を繰り広げた受付嬢が姿を見せ、僕らの顔を確認しながらスーツ姿の男たちに何事か説明していた。またドアが閉じ、鍵がかけられる。僕らに対する尋問はまだなかった。いくらなんでもこの法治国家で、しかもテレビ CM を出しているような大きな企業が、まさか一市民にひどいことはしないだろう。そう考えながらも、僕はドキドキしっぱなしだった。外から一方的に鍵がかかる部屋ってなんだよ。
八雲製薬。
師匠はその八雲製薬の CM ソングをのんきに歌っている。風邪薬のバージョンだ。
ピンポーン。
そう言った後、僕に、なあ知ってるかと聞いてきた。いろんな製薬会社の薬の CM で、いつもピンポーンって鳴るのはあれ、薬事法で決められてるからなんだぜ。風邪薬とか鎮痛剤とかを広告するときは、使用上の注意をよく読んでお使いくださいって注意喚起しないといけないんだけど、その時に視聴者の注意を喚起するよう音声等で警告するようにってされてるんだ。そんな豆知識を披露する師匠に、僕は恨みのこもった眼差しを向けた。そうこうしているうちに、 再びドアが開いた。長身で細身のスーツ姿の男が一人入ってきた。30歳くらいだろうか。向かいの椅子に座り、三白眼でこちらを睨むように見つめてくる。
ナイトセルの本体だと名乗ったとか。
名乗ったよ。名乗ったんだからそっちも名乗れよ。ちょっと師匠。
喧嘩腰の態度に僕は机の下で上着の端を引っ張る。二岡だ。
どちらの二岡さんだよ。
会長秘書をしている。
会長ね。江藤さんだっけ、ヤクモ製薬の会長は。私が用があるのは顧問の須波大地さんなんだけど。
挑発するような師匠の態度に反応を示さず、仁岡はじっと師匠を見つめている。
見るからに頭の切れそうな顔だ。そんな男の冷たい視線を師匠は真っ向から睨み返している。
浦井加奈子本人だよ。
増田教授が提供したファイルに患者の写真くらい載ってるだろう。
何のことかわからないが、君たちは受付で訪問を断られたにもかかわらず、正当な理由なく建物内に侵入し、警備員に暴行を加えた。自分たちが今どういう立場か分かっているのか。
こっちだって乱暴に取り押さえられて、手ひどくやられたよ。こいつなんて肘が逆に曲がっちまってるんだぜ。
え?指を刺されて僕は思わず自分の肘を確認したが、もちろんそんなことはなかった。
なぜ会長はこんなガキを。
仁岡はぼそりとそう言うと椅子から立ち上がった。
ついてこい。
ついてこいってどこにだ。
ついてくればわかる。
仁岡は部屋から出て行った。師匠と俺は顔を見合わせたが、すぐに後を追った。部屋の外には守衛など複数の男が囲むようにして立っていたので、逃げられそうになかった。僕らは先を歩く仁岡についていく。角を曲がったところで、恰幅の良い、いかにもお偉い方という感じの初老の男性に出くわして声をかけられた。
お、こいつらですか、賊というのは。不届きな奴らだ。こいつらをどうされるんですか。
あなたは知らなくていいことです。それより警備体制に不備があるようですね。見直しをする必要があるでしょう。仁岡は自分の父親ほどの年齢の男に歩きながらそう答えた。
あ、これはその、すみません。
初老の男性はカチンと来た様子だったが、その表情を隠すように頭を下げた。僕らが通り過ぎていく後ろで、周囲にいた男が江藤会長こちらへと口にするのが聞こえた。師匠はハッとした顔で仁岡の背中を見つめる。それから僕らは裏口のようなところへ連れて行かれ、黒塗りの外車の前に立たされた。
乗れ。
仁岡がそう言った。これ乗ったらどこに連れて行かれるんだという生物としての至極真っ当な危機感に足がすくんでいると、あろうことか師匠が危機として自分から後部座席に乗り込むではないか。仕方なく僕も乗り込む。それを見届けてから仁岡も助手席に乗った。そして行き先も告げられぬまま、連れてこられたのは見たこともないような広大な日本家屋だった。目隠しなどはされていなかったので、そこが八雲製薬から北に行った場所にある住宅街だということが分かった。市内ではトップクラスのいわゆる高級住宅街だ。
そんな地価の高そうな場所にこれだけの敷地を構えているというのはとんでもない大金持ちだということがわかる。車でそのまま敷地へ入っていくとき玄関の表札を見たが、やはりというか須波という名字が確認できた。おそらく須波家の本家なのだろう。僕らは大きな建物の前で車を降ろされた。あんたが秘書をしている会長ってのはつまりそういうことなんだな。師匠が前を歩く二岡に問いかけた。彼はそれに答えず建物の中に入っていった。仕方なく僕らもそれに続く。建物の奥に大きな庭があり、庭の中にはさらにその真ん中に平屋建ての日本家屋があった。私はここまでだ。二岡が開け放たれた縁側の前でそう言った。縁側のすぐ下にはさっき玄関で脱いだはずの靴が置かれていた。家の使用人が先回りして届けたのか。
あそこが会長のお住まいってわけか。まさに奥の院って感じだな。ところで一つ聞きたいんだけど。
師匠が何気なく二岡の方を振り向いた瞬間、ほとんどノーモーションで右手の裏剣が突き出されていた。それを予期していたように二岡は左手で師匠の拳を受け止めた。ドシッという鈍い音がした。
手癖が悪いな。報告の通りだ。
師匠は驚いた顔で二岡に言う。
やっぱあんた相当やるな。後ろから蹴ってやろうとしてたけどずっと隙がなかったからな。会長秘書ってのはボディーガードも兼ねてんのか。
二岡は押し出すように師匠の腕を離すと、
行け
と言った。
はいはい、分かったよ。おい、行こう奥の院に。
そうして庭を越え入った日本家屋の書斎に深いシワのある和装の老人の姿があったのだった。
警察に突き出すなりすればいいでしょう。不法な手段で建造物に侵入したんだから覚悟はできてますよ。
師匠は挑発するように言った。
すみませんすみません、警察だけは許してください。この通り反省してますから。
僕は机に頭をこすりつけるようにして謝った。なんだかわからないが、ここを乗り切れば前科がつくようなことは免れそうな気がしていたのだ。
お前なあ。
師匠が呆れたように言ったが、僕は頭を下げ続けた。老人がようやく口を開く。
ナイトセルの本体だと名乗ったとか。
秘書の二岡と同じことを聞いてきた。しかし師匠はそれを聞いて、そっちも名乗れと言い返すことはせず笑みを浮かべた。
研究主任どころかこんな大物が釣れるとは光栄ですよ。あなたは八雲製薬を含む須波グループ全体の実質的な持ち株会社須波産業の会長兼中核企業である須波建設の会長須波森隆氏ですね。
老人は師匠の軽口にも思える物言いにも動せず、ゆっくりとうなずいた。
現当主である県議会議員の兄須波総一郎氏を差し置いて須波グループ全体を掌握するドン。かつて日本昭和史の影のフィクサーと呼ばれた父須波大吾を彷彿とさせる剛腕に政界財界を問わず恐れられている存在。
僕は驚いて師匠を見た。僕の知らない間に師匠はかなり須波家のことを調べ上げているようだった。
老人はタバコの煙をゆるゆると吐き出して息をついた。
お会いできてこちらも光栄だ。
老人は小刻みに笑うように言った。
夜の細胞の主よ。
師匠は老人をにらみつけた。
あんたか、私のことを嗅ぎ回ってるやつは。
老人は首を振った。
なんの、漏れ聞こえてくるだけよ。
その時ドタドタと玄関の方から足音が聞こえてきた。思わず身構えると書斎の中に大柄な男性が入ってきた。
親父、なんだよ急に呼び出して、忙しいってのに。
男性は40代後半くらいだろうか。ゴルフ焼けなのか日焼けして精悍な顔つきをしていて、彫りの深い顔立ちをしている。目元が目の前の老人によく似ていた。
こいつらか、不法侵入者ってのは。とっとと警察に突き出してやるよ。
僕はその鋭い眼光に睨まれて首をすくめた。やっぱりそうなるのか。甘い希望が絶たれる音がした。
お前を訪ねてきたそうだ。
老人が顎をしゃくる。
俺を？
ヤクモ製薬の顧問、須波大樹さんですね。医療法人ヤクモ会の理事長でもあられる。
なんだお前は。
老人とは違って敬意の全くない態度で、その男須波大樹は師匠をにらみつけた。用があるのはあなたの方じゃないんですか。師匠は負けじと言い返す。老人はそのやりとりにクククと笑って助け舟を出した。
大樹は知りはせんよ、ナイトセルのことなど。あれは慎吾がしていることよ。
慎吾？師匠が聞き返すと老人は言った。
大樹の息子、わしの孫よ。何を言ってるんだ親父、あの研究機関の話なのか。
慎吾という人は薬物製薬で何か研究機関をやってるんですか。須波大樹は苦虫を噛みつぶしたような顔をした。何か触れられたくないことのようだ。
もう返せよこいつら、そんなこと説明する必要はない。地下を見られたそうだ。
須波大樹はぎょっとして目を向いた。
あそこか。だからとっととあんなもの埋めろって言ったんだ。
あれは王子にはないはずの地下鉄の路線ではないですか。師匠が畳みかけるように言うと、須波大樹は怖い顔で凄んだ。
おい、その辺にしておけよ。
警察ですか。突き出せばいい。全部言ってやりますよ。あんたらが非合法の地下鉄を隠してるって。
別に非合法じゃない。警察の幹部だって、市の、県の幹部だって知ってるさ。ただの大戦前の遺物だ。
大戦前？第二次世界大戦の前からあったんですか、あれは。そんなこと聞いたこともない。
大っぴらにする必要もないからの。それにあれはただの遺構に過ぎん。いずれ埋めてしまうだけだ。
老人が補足した。その遺構が研究機関とやらと関係があるのか。師匠の敬語が完全に飛んでいる。こうなるともう止められない。
関係はないな。
老人はタバコの灰を落としてもう一度口元に持っていった。
子供というのは不思議な力を持っていることがあるものだ。科学では説明のできない不思議な力だ。ユリ・ゲラーを知っているかね？
ああ。
かの超能力者を名乗る男のパフォーマンスをテレビで見た子供たちの中に自らも力に目覚めたものがあったそうだ。スプーン曲げの少年のように多くは子供がそんなことをしないだろうという心理を逆手に取ったイカ様だったが、中には本当に説明のつかない力を発揮する者もおった。
おい、何の話だ？
親父。
そんな子供らの力を引き出し研究すべく設立した研究機関があるのだよ。
ソニーの ESP 研究室みたいなものか。師匠が老人の話に何か思い出したようだ。それが薬務製薬の中にあるのか。
おい、もうやめろ親父も。あんなもの税金対策のただの遊びだろう。
お前は息子が慎吾がやっていることを理解していないようだな。
老人はタバコを消すと師匠の方に向き直った。
これで分かったであろう。
ああ、誰と話すべきかってことが。師匠と老人は目を合わせた。
大輝、もう行ってよいぞ。
はあ？
老人は文句を言いかけた息子を人にらみで黙らせた。須波大輝は僕らに不愉快そうな視線を向けながらじっと舌打ちをした後で書斎から出て行った。よほど老人のことが怖いらしいということが見て取れた。その当てつけのような足音が去ってから老人は口を開く。
とは言ってもわしから話せることはあまりない。慎吾に任せておるからな。
その慎吾ってのはどんなやつなんだ？
優秀な男だ。
老人はぽつりとそう言った。もしかしてのっぺりした卵みたいな顔したやつじゃないか。師匠が誰を想像しているのか分かった。だが老人は答えなかった。代わりに別のことを言った。
あれは恐ろしい。
何か後悔の念のようなものが老人の顔に垣間見えた気がした。なあ、その慎吾ってやつがやってる超能力の研究をする機関があるというのは分かったけど、その研究対象の中にもしかして RSKP の反復性偶発性念力の能力を持っている子がいたんじゃないか。師匠の声がかすかに震えている。
報告を受けたことはあった。
老人は慎重にそう言った。その子が死んだのは知ってるか？母親に厄介者扱いされて殺されたの。
知らぬな。
老人の言葉に師匠の様子が変わった。僕は思わず身を引いた。師匠の全身から殺気が針のような鋭さでほとばしっている。
あんたらが焚きつけたのか。そんな欲しくもない不幸しか呼ばない能力を。
声の端々から危険な感情の高まりが察せられた。 髪の毛がかすかに逆立っている。ただならない気配に僕は師匠を止めるべきか迷った。その時だった。老人が窓に向かって手を振った。次の瞬間、開け放たれた障子の向こうにシャッターのようなものが一斉に降りた。部屋の明かりも消え、書斎は一瞬で真っ暗になった。
わ
っ。僕は驚いて立ち上がった。何がどうしたのか、身を守るべきなのか、混乱する頭で周囲を手探りする。その時、視界の端にキラキラと輝く光の粒子を見た。それは師匠の方から漏れ出ている。これまでに何度か遭遇した現象だった。
これがシプライト変異体の崩壊光か。
高揚した老人の声が暗闇にこぼれた。
死に近づいていく破滅の光だ。だが、なんと美しい。
これのことを知っているのか。師匠が殺気を押し殺した声を出した。
もちろんだ。姿陽一郎を覚えているかね。
姿。暗闇の中に淡い光の粒に照らされて師匠の顔が浮かんでいる。
お前に天狗の肉を食わせた男だ。彼の常人から大きく異なる体を研究したのは今の超能力研究機関の前身であった機関だ。わしの作ったものだ。姿は実に不思議な存在だった。本人の意思と関係なく死でない体だったからだ。自分が何を食べたのか理解しているのかね。
知らねえよ。
あれはおそらく恒星間航行用の生体維持システムなのだ。有機物でできた微小な機械群、それが宿主の生命機能を保全している。接触によってそれを体内に取り入れた者にもその恩恵があった。自律的に新たな宿主の全身の機構を操作してその生物としての恒常性、内部環境を維持しようとする。鹿田教授は細胞に宿るその有機的機械群をシュプライト変異体と呼んだようだがね。そしてその変異体を含む細胞をナイトセルと名付けた。
何をわけのわからねえこと言ってやがる。
残念ながら元から好んで毒素を接触する思考のあった姿は研究も半ばにして早々にナイトセルの機能の限界を迎えてしまった。彼の死に際し役目を終えたシュプライト変異体が大気中に放出され大量の崩壊光を発しながら消滅していったという。わしはこの目で見られなかったが今こうしてその再現を見ることができた。
ボケてんのかじいさん。よまいごとは寝てる時に言えよ。老人は愉悦の声を上げる。不愉快な響きだった。
その光はお前が生物としての死に近づいていく証の光だ。もう長くはあるまい。
これまでに得た何度も死んでいるはずの肉体的ダメージをナイトセルが支えられなくなっているのだ。特に分娩は致命的だったな。数に限りのあるナイトセルが胎児と母体に分離したのだから。
分娩？その言葉に僕は耳を疑った。
特に娘の方は出産の際にナイトセルが体内環境の変化を無理に修復しようとしたせいなのか、逆に体質が弱く生まれてきてしまった。もうナイトセルは機能していないのだろう。
てめえら。
師匠が怒りを込めた声を喉の奥から絞り出した。
私の家族に手を出したら殺してやる。
また師匠の方から光がこぼれ落ちる。流れるように美しく、そして儚い輝きだった。以上、師匠シリーズ秋の日々第6話、老人という題名の話でございました。